1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回はネットフリックスで SF 小説3体がドラマでリリースされたということで、地球外生命体を見つける観測的な指標は一体何なのか、地球みたいな環境を作るのは一体どんな物質なのか、そこに踏み込んだ最新のアストロフィジカルジャーナルに掲載された論文紹介させていただきます。そしてこのネットフリックスのドラマ化を記念してですね、僕が集英社のウェブメディア読みたいで連載させていただいている最新の記事、昨日公開されたんですが、こちらで3体の科学描写特集、これちょっと小説目線で行っているので、まあドラマ見ながらだったり見終わった後だったり、それ読んでドラマ見てみようでもいいかもしれないので、ぜひぜひこちらもチェックしてみてください。概要欄に貼ってあります。それでは本編どうぞ。2024年3月23日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1261話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひぜひ聞いていただけたらと思います。前回前々回は今ネットフリックスのドラマが公開されてかなり話題になっている3体、僕も原作の大ファンなので、まあ、こちらに出てくる宇宙ネタ、こちらを解説させていただく、そんな内容になっておりました。でこちらネタバレしてないので、ぜひ安心してドラマまだの方も聞いていただけたらと思います。こちらね、聞いていただくときはフォローしながら聞いていただけたら嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、今日の本題に行きたいと思います。今日の本題も3体、まあこの流れでちょっと3体のお話続いていこうかなと。まあ別にストーリー関係なく、3体の中では、まあ違う惑星系にいる、まあ地球外生命体みたいなコンセプトが出てくるんですね。でそのコンセプトの中で出てくる宇宙人とか、まあ、地球外生命体とか、そういうのってどうやって見つけていくんだろうっていう、まあ、そのお話をしていきたいと思います。まあ、前回のエピソードでセチっていう本気で天文学者が宇宙人を探す、地球外生命体を探すっていうところを行ってたんですけど、なんかこれ結構無理ある雰囲気を感じた人もいるんじゃないかなと思うんですね。だって地球外生命体が知的なこう知性を持っていて、お互いが通信をしていて、でその通信を捉えたり、こちらから送った通信を気づいてもらう、まあそんな状況を想定してるわけじゃないですか。そうするとですね、僕らってただでさえ友達とかからかかってきた電話で気づかなかったりもするのに、宇宙の果てから飛んできたシグナルを果たして捉えられるのかと。万が一飛んできてたとしても、ああごめん出れなかったみたいなね、ありえなくもないじゃないですかね。まあそんな感じで、ちょっと一旦その知性を持ってるかどうかっていうのは難しいけど、その知性を持っているかではなく、生命体がいるかっていうのをどうやって探していくか、そんな最新の研究ですね。こちら今年入ってから、2024年に入ってからアストロフィジカルジャーナルっていう論文に掲載されたもので、何かっていうと、生命の発生に有利とされている一酸化炭素が星の中でどうやってできうるのかみたいな、惑星の大気をどうやって一酸化炭素を中心に作ることができるのか、まあ、その角度での研究が出ていたので、こちら紹介していこうかなっていうところですね。 1995年ぐらいに初めて発見された太陽系外惑星っていうのがあるんですね。僕たちは太陽系にいて、太陽系の中には内側からまあ水星、金星、水金地下木ってあるじゃないですか。水星、金星で地球があって火星、木星っていう感じで、でこれまでにしかもその系外惑星って呼ばれるものが見つかった個数っていうのは5500に上ってるんですね。そうしたら次に考えたいのはやっぱりこの見つかっている惑星の中で地球外生命体がいるのか、つまりこれ英語で言うとハビタビリティっていうのがあるのかどうか、ここが重要なポイントになってくるっていうふうに言われてます。ハビタビリティ、なんかハビットみたいな言葉があると思うんですけど、まあこれの可能性ですね、生命の可能性、そしてその生命がいるかどうかの、存在するかどうかの指標になるのが、これバイオシグネチャーって呼ばれるもの。またね、なんか変な横文字が出てきたなと思ってるかもしれないんですけど、このバイオシグネチャーをどうやって見つけるかっていうところです。で、特に最近言われてるこのバイオシグネチャーっていう言葉は、まあ、難しいものに聞こえるかもしれないけど、生命が存在する証拠となるデータ全般を指します。例えば、惑星の大気の中に酸素があったり、オゾンがあったり、まあオゾンも酸素の一部なんですけど、とか、あとはメタンがあったりとか、こういうこれらの存在を示す証拠が、まあ一般的にそのバイオシグネチャーっていうふうに言われるものと言われていたり、あとは地球の表面みたいに緑に囲われているみたいな、緑が生い茂っている天体見たらこの光がものすごく強くなる、まあそういうふうに見ることができるシグネチャーもあるんですね。こういうのをまあ全般的にバイオシグネチャーと呼んでいると。で、そんな中で今回注目するのは、これ最新の論文で出ていたのは一酸化炭素ですね。この一酸化炭素があるかどうかっていうのが、最終的にこの地球の気候、地球の今の気候を再現する上では非常に重要なポイントになってきそうっていうところに、まあ、今回目をつけたってところなんですね。で、実際の地球の初期の大気では一酸化炭素が暴走的に生成されて、それが蓄積されたっていう、この一酸化炭素 CO 暴走って呼ばれる状態、暴走ってあのなんかうわーって暴れちゃうみたいな暴走ですね、あの CO 暴走っていう状態が存在しうることが知られてるんです。つまり初期の地球で一酸化炭素が爆発的に増えたタイミング、これがあったからこそ今の地球があるっていうふうに考えられているんですが、ですがこの CO 暴走状態をどうやって発生させたのかっていうところがまだ分かってないんですね。だからこの一酸化炭素って聞くとどうしてもやっぱこう練炭自殺とかねみたいな感じ、あとは車の中でこう死んでしまうとかっていう話にもよく出てくるものだと思うんですけど、実際地球の大気を作る上では非常に重要だと。で、この一酸化炭素が大気中で生成がバーってされるきっかけになるのは、もちろんこう地球みたいに太陽にさらされているっていう状態だったり、あとは火山とか、地球ってもう火山すごいじゃないですか。もう日本にいたらそんな意識するタイミングたくさんあると思うんですけど、この火山活動からも一酸化炭素の供給っていうのが加速されていく。で、これによって一酸化炭素が蓄積されていく状態が作られていくのがこの CO 暴走状態と言われているらしくて、じゃあこの CO がどうやってできていくのかっていうのを今回研究したみたいなんですね。で、具体的にはこれ観測っていうのはうまくできなかったんだけど、うまくできないので、コンピューター上に昔の地球の状態を再現したりして、この CO 一酸化炭素をどうやって形成してきたのかっていうところを数値的にシミュレーションしてあげました。 で、そうすると、まあ、初期の地球の大気の中で、その火山活動だったりとか、まあ、大気の他の状態とかと比べると、やっぱ一酸化炭素がそこでバーッと火山活動によって生成されたっていう状態は、まあ、説明できるかなっていう研究結果がまあ出てきたんですね。まあ、ただこれはあくまでこう今よりもこう火山活動による還元ガスの供給量が10倍以上あった場合っていうようなケースに限られるらしいんですけど、まあ、火山活動が活発であればいけるだろうと。まあ、これによって地球初期の大気っていうのが、まあ、生命にとって必要な大気になる準備ができていた可能性があるという研究がされていて、さらに面白いのが太陽系以外の惑星でもこの条件を適用させてあげたら地球みたいな惑星ができうるのかっていう研究もやっていて、この同じ論文の中でね。そうするとこれ K 型星って言われるような今の太陽の温度よりもちょっと低い星の周りにできている惑星でも同じように一酸化炭素暴走の状態っていうのが作られやすいんじゃないかっていう研究結果も出てきていて、まあこれは外の、まあ、近くにあるその星たちの太陽みたいな存在からもらう光のエネルギーっていうのがどうなのかっていうのを基準に考えられているので、太陽よりもちょっと温度の低い星の周りだと地球みたいな星っていうのを一酸化炭素暴走をベースにして作ることができそうっていう、そんな研究結果まで出てきたんですね。で、実は太陽系以外の惑星がこれまで5500個見つかってるって最初話したと思うんですけど、この5500個見つかってる中で太陽よりもちょっと温度の低い M 型星って呼ばれる星の周りで見つかる件数っていうのはやっぱ多いってあるんですよね。なのでそうすると今回の研究はそこのたくさん見つかってる中で地球みたいな環境を作れうるっていう研究結果なんで、かなり面白いかなと。まあこういう意味で一酸化炭素が暴走しているっていう状態も、まあ一種のバイオシグネチャーっていうところにつながりうる重要な研究だったので、今回はこちら紹介させていただきましたね。実は三体の中でもこうやって太陽よりちょっと温度の低い星みたいなのが出てきたりする場面があったりします。その場所に地球外生命体がいる可能性があるのかっていう目線で見ると、今回の研究の結果だけだとありえそうだなと思わせてくれる、そんな研究内容ですね。面白かったんで皆さんに共有させていただきました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、ということで本編以上となっていて、いかがですか？皆さん Netflix の3体見ましたでしょうか？僕は今絶賛見てる最中なんですけど、小説の描写され方よりももっとこう一般向けにデフォルメされている感じがありますね。これ原作の方が良かったよみたいな、その原作中みたいなことは僕は絶対に言わないんですけど、まあ見せ方かなり面白いなっていうところもありつつ、宇宙描写は前半の方、僕まだ前半なんですけど、前半の方はもうちょっと少なめかなっていう印象ですかね。よりなんか人間の関係性をこう丁寧に描いている感じがして、まあ、なんか監督がゲームオブスローンズの監督、制作人だからなのかな。ゲームオブスローンズも最初の方はあんま面白くないんですよ。けど後半めっちゃ面白いんで、ちょっとこの後のドラマどうやって展開されていくか期待して、まあ今日で一気見しようかなっていう思っております。皆さんもし見たら感想等々お寄せください。よろしくお願いいたします。今日もまた質問答えられなかった。3大会の質問とかもたくさん来てるんで、まあ明日の日曜特集の中でいくつか紹介させていただきたいと思います。楽しみにしておいてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナー、 Apple Podcast のレビュー、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。 それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。